中央学院大学
清水研究室ラジオ、
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は、今時の学生ってどんな感じ？中央学院大学ってどんなところ？というのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、今月もね、オープニングの音源は、音声配信アプリハクナで私のお友達の花ちゃんから、いただいてます。さあ今月はね、スタジオからは私、中央学院大学法学部准教授の清水と、秘書役の七海美奈さんとお送りしていただきたいと思います。で、まあ、先月に引き続いて第一期のラジオメンバーだった卒業生の本杉さんと、渡辺さんに、オンラインで参加していただく感じで進めていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっとね、あの秘書役のミーナさんは久々の感じですが、スタジオどんな感じですか？
はい、ちょっと迷っちゃいました、乗り換えで。
ね、ちょっとあの青戸からの乗り換えがむずい、ね、
難しい、なんか探したけど分かんなかったんですね。
そうなんでね、私もなんだろう、まあ、このラジオね、今日で60回目というところで丸5年になりますけど、しばらく、まあ、そう、本杉さんたちも後で出てくれますけど、まあ、なんか駅で迷ってたりとかね、乗り換え
私は出なかった気がするけどもみたいな感じですよね。
そうなんでね、いっぱい電車走ってると、あ、結構パニックになるなっていうのでね、でしたね。なんで今日はちょっとタクシーで、ね、間に合ったっていうのにね、よかったよかったっていう、ね、
よかったです、ギリギリ間に合って、
でもまあ最近はやっぱりなかなかアイドル活動的なのは、
あ、全然してないですね。見に行く専門みたいな、
お、
まあね、なってますね。
うん、次世代を育てるっていうのが出てくるかもしれないしね、なのでちょっとね、そういったお話とかもちょこちょこ聞いていきながら、まあ、今月も進めていこうかなと思っています。というところで、じゃあちょっとお便り募集のやつをまた花ちゃんの音源を使っていこうかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは@清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
それでは今日の1曲目をお送りします。イコールラブでウィークエンドシトロンです。ラブでウィークエンドシトロンでお送りしました。このコーナーでは清水ゼミでの活動報告やみんなに起きた出来事を話していきます。今回は清水研究室ラジオ放送丸5年ということで、第1期ラジオメンバーで卒業生の本杉さんと渡辺さんに近況というかいろいろ聞いていこうかなと思っています。
はい、ちょっとね、まだ渡辺さんがお仕事の関係で遅れて参加って感じですけど、とりあえず本杉さんこんばんは、
はい、こんばんは、
こんばんは、
ね、先月に引き続きというところでね、ありがとうございます。
いえいえ、もういつも楽しませていただいてます、
ね、ちょっと昔を懐かしんでっていうねところですけどね。
いや本当にそうですね、もう一瞬で年取ってしまったなと思いますねそう考えると
5年ってすごいですね。
そうですよね5年前って21歳ですかね、私。
あ、そっか、そういうことになるか。
まだ 何でもできたなって
、はい、まだ全然大丈夫じゃない20代
は。あ、もうあれですよ、やっぱり、うん、あのちょっと仕事先で行ってるあの、うんうん、海の見える小さな町の学校でうん、うん、生徒教えて歩いてると、うん、そう、足がポキポキなり始めるようになってきたので、あ、そろそろ限界かなみたいな
確かにね、ずっと立ってうろうろするっていうのがね、結構私も、
そうですね、
うん、私もしんどいなって思う時あるけど、やっぱり意地でね、あの、ずっと立ちっぱなしでやってるねっていう、うん、そうですね
、
うんうん、最近はどうですか、元杉さんのこの。
あ、最近そうですね、うん、あの夏の放送からちょっとしまして、うんうん、あの大学院のそのゼミの方で中間報告っていうことで、うん、あの夏休みどれだけ何したかっていうのを報告しなきゃいけなかったんですけど、うんうん、超迷走してました。それでどうしようと思って3日前くらいにもう大慌てでまとめまして、
うんうん、
でその時にやっぱりこうガッてこうまとめようっていう意識があったおかげで、うんうん、なんかちょっと方向性、あの修士論文に向けての方向性がやっと決まりまして、はい、やっぱりちょっとミュージシャンをやりたいなって思って、うんうんうん、ミュージシャンの社会的地位っていう、なんかあのちょっと難しい単語がやっぱりできちゃうんですけど、まああのどれくらい あの人だったのかみたいな、あのまあ神様に愛されてたのかとか、結構そう古代になっていくと神様とか普通にいたみたいな考え方ができるっていうのもあって、なので、まあ、ちょっとそのまあお金どれだけもらえてたのかっていうすごいいやらしい話もあの出てくると思うんですけど、はい、まあお金じゃないんですけど古代エジプトはなんかビールとパンで一日なんか働かされてるっていうか、
あの
それで喜んで働いてたって言われてるので、いやすごい、あの今じゃ考えられないですよね、ビールとパンあげるから
確かに
家で仕事してみたいな。
うん、まあ、でもね、世のお父さんとかも本当に夜の晩酌をするために働いてるっていう人もね
あ、もうい
るかもしれない、
ね、そうですね、はい、
似てるかもしれないみたいな、
ちょっと似てますかね、精神面的には。はい、なのでまあちょっとそっちの方向性で、書いていこうかなと思いまして、まあ、やっと方向性が決まったということで、ここ数回の放送で石井先生から何度も聞かれてたのにのらりくらりとよけていたのはそういうわけだったんですよ。
いやいや、
方向性が定まらなかったなと思ってた。
まあ、でもね、やっぱりその研究テーマみたいなのはね、こう誰かにパクられたらいけないからっていうので、
ああ、ね、そうですね、ちょっと秘密裏にしなく
て、そういう感じかなと思って、あんまり聞いちゃいけないかなと思ったりしてたんだけど、
ああ、いや全然もう大丈夫ですよ、まあ、あの誰も難しすぎて手出さないところに飛び込んでしまったので、逆に誰かこうヒントくれたら嬉しいんですけど、
まあ、あとは本当にね、そうそうそう、構成力みたいなね、はい、とこだからね。
ああ、そうですね。はい、もうなんかぜひ我こそはあの古代エジプトのミュージシャン得意だぞっていう人をちょっとぜひ私と話してほしいですもん。
いいね、そういうのね。なんかそういうのをディスコードみたいなのつないでね。
はい、ああ、いいですね。会話とかね。意見交換会とかしたいんですけど、もう一向に現れる気配がないのでちょっと世界を見ないといけなくて、はい、ちょっとロシア人 の、 あの研究者の方にメールを書かなきゃいけないんですよ、ちょっと。それで今ドキドキしててちょっと英語苦手すぎちゃって老いたがあるんじゃないかと思って、はい、あのちょっとあの個人的に英語を習ってるんですよ、オンラインで今。その先生にあのこの間ちょっと英語のファイル送ってって頼まれたついでに英語の英文でちょっと手紙を書いてみて先生から反応もらおうと思ったんですけど、
うんうん、
何も言われなかったんでやばい手紙送ったかもしれないって今ちょっと焦ってます。
でもそうね、でも結構ね、あの、まあ、ネイティブの人とかはもうフランクなメールを返してくることがあって、あ、で私なんかもらったやつはなんか Hey guys って書いたの。
え、いいですね、なんか話しやすい。
へーって言ってこんなんで送ってくんだみたいな。 Hey guys、 なんか今日も元気かみたいな話で、で、
あ、
この間のミーティングの件だけどみたいな話になってて、なんかディアとかじゃないんだっていう。
あ、確かにそうですよね、書き出しは絶対。
あ、確かに、
うん、そう、このなんかねテンプレで習ったやつとは違うみたいなね。
あ、わかります。じゃあちょっとそれすごい気になりますね。
ね、
あの仲良くなってみたいんですけど、
うんうん、
ちょっと研究者は どうなのかなってところはありますよね。
そうね。でもそうそう、まあ今ね元杉さんはその大学に行って修士論文っていうところだけど、みんなさんは大学ではなんか卒業研究みたいなのあった？
私の大学なかったんですよね。そのなんて言うんだっけ、卒業論文みたいな、うんうん、卒論か、うんうん、がない大学で、うん、だから楽でしたね。
そっかそっか。まあうちのゼミもね、
あのね、
やりたい人やればいいしっていうね、
はい、う
そう、まあ法律系は割とね昔から、まあ、論文とかあんまりないっていうかなんだけど、うそう、まあ皆さんちょっとあれだよね、経済っていうか経営系か、だから、まあ、そういう系の先生とか割とその卒論書かせたがりって言ったらいけないけどいるからね。
どこのゼミもなかった気がします。
うん、そっかそっか、
ね、いいですね、うん、なんかまあ、夢のようなゼミですよね、卒論用論文かなっていう
のまあね、今ね、はい、論文に悩まされてる元杉さんからするとちょっとね、まあ、
そうですね、計画書を出せって言われたあたりで震えてますね今日の朝からどうしようって、ね、足音立てて近づいてるぞみたいな、ね、
あれ元杉さんたちの時日経ストックリーグのやつはやったっけ？
日経ストックリーグ一回名前だけ上がってましたよね、
うんうんうん、
はい、で それで結局なんか取り組む人たちがあまりいなくて
そうそう、
なんかちょっとふわふわふわって、ね、はい、妖精さんだったみたいな感じですね。
うん、そう、人数いっぱいいたからね、そのやってもいいかなと思ってて、で、はい、皆さんはその日経ストックリーグやってたらしくてね。
あ、そうやってました。
すごい、
う
ん、へ
ー、なんかオタク文化についてみたいなことやった気がします。私の班は
めっちゃ楽しいテーマじゃないですか、うん、ぜひ参加したかった、それに
そう、ちょっとやっぱりね、うちのゼミ、まあ、男女まあまあいたけど、こうすごい女子は女子男子は男子とかね、また
ね
分かれちゃってて、はい、でなおかつなんて言うんだろうね、あの、まあ、こうねオタク文化とかね、すごい自分の好きなことを前面に出し多くない派の人が多かった、
ね、多かったですね私たちのグループだけですよね、あんな堂々とあんなオタクしてたの、うん、多分、うん、
ね、今ね日経ストックリーグって、まあ、あの日本経済新聞社が主催のやつでもう10回以上やってんのかな、毎年やって、で大学生部門、高校生部門、中学生部門っていうのがあって、でまああのどういうテーマでね投資するかっていうので、まあ、投資したお金を、まあ、増やした結果とかね、でレポートを出すんだっけ、最後皆さん
レポートだったと思います、
うんうん、なんでね、それで優秀賞は最優秀か、最優秀はなんか海外旅行プレゼントとかねっていうので、
うわいいです、ちょっと今行けないですけどね
そうそうそう、だからここ 1,2 年ちょっとね厳しいかなと思うけど、うん、なのでちょっと気になる、まあ、うちの大学だけじゃなくてね、大学生もそうだし、うん、高校生、はい、中学生もそうですね、あのグループ組んで担任の先生とかに言うと、うん、もしかしたら賞金10万円とかそのぐらいは、うん、手に入るかもってやつですね。
いいですね、今の高校生とか結構キレッキレの子いますもんね。
うん、なんてね、まあ、今だったら何に投資しようかなと思うけどね。
確かに
ね、皆さん
どうですかね、
うんうん、
あ、すいません、
元杉さんでもいいよ、
いやいやいやいや、
もうこれに投資するしかないみたいな、
難しいですね、だったら企業ですよね確か、
うんうん、
投資先、
うん、そうそうそう、日本の上場企業っていう、
あ、うん、何がいいんですかね、今何が儲かってるんですかね。
あ、まあね、私実はあのちょっと最近こう匿名であの投資系 V ライバーっていうのやってて、
へえ
でそこで 毎日あの10万円ずつ投資していくって言って、で銘柄ちょっと出したりしてるのがあって、で、まあ、最近だとあの高裁堂っていう会社があるんだけど、あの東京都内の、はい、まあ、火葬場なんで、
うん、
最上ね、人燃やしちゃうやつね、で、まあ、ちょっと人燃やしちゃうやつってあれだけど、あそこのあの東京都内だと7割ぐらいのシェアを占めてる東京白善っていう会社があるんだけど、そこを子会社に持ってるところがあって、そういうところとか潰れないでしょうみたいな、
あ、
確かに、
こう新しく火葬場作るってできないからみたいなね、
そうですね、
っていうような話とかもしたりしてるんだけど、 なんでまあなんかちょっとねそういうテーマ性があると面白いんじゃないかなってね。う
ん、ああすごい着眼点がやっぱり
確かに思いつかなかった。
はい、私も全然思いつかなかったです。もう飲食かなって思ったんですよ、ね。あの出前とか今流行りのウーバーイーツ的な、あそこら辺だったら今これからもまだまだいけるかなと思ったんですけど。
そうね、確かに確かに。はい、飲んでね、ちょっとそういうまあ自分の身近なところとかまたはねこう好きなこと、うん、まあ皆さんとその、ね、オタク文化だったけど、うん、まあ新しいのをちょっとね見つけてもらうとそんな話もすると結構ねあのアカデミックなラジオになってもいいかなって思ってましたさあそれではじゃあ曲の方ね、皆さんから
はい
いけるかな、
はい、
ピーマル様のやつ。
それでは一曲ここでお聴きください。ピーマル様でときめきブローカーです。私のお気に入り。
はい、このコーナーでは、まあ、清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。まあ、なんですけど、今渡辺さんもつながったところでね、じゃあまず渡辺さんの最近の近況から聞いていこうかなと思います。
あ、どうも、
はい、
はい、お久しぶりです。清水先生も、
ね、
すみません、はじめまして、渡辺です。よろしくお願いします。すいません、突然なんかお邪魔しちゃって。
いやいやいや、ちょっとねコロナがなかったら本当に昔みたいにねこうスタジオに集まってワイワイやりたいとこなんだけどっていうの
は本当に大変ですからね、この時世何するにも怒られちゃいますから本当に
ね、
生きづれい世の中ですよ
ちょっとねなんとなく昔を思い出してニヤッとしてしまってね元さんの
成長しないでここまで来てしまいましたよ。
いやいや、でも全然なんかねこの間元崎さんと会った時もなんか変わんない感じがして、まあ私は年取ったなって自分自身は思うんだけど
そうですか。
うん、
でも年は取ったなって思うことありますよ結構。
あ、本当？
なんか昔は結構できてたことできないなっていうのはありますよ。うん、なんかこうごめんなさい、話題あれですよね、趣旨とちょっと全然違う話になってます
ね。いやいや全然、なんで最近のまあなんかお気に入りみたいな話にしてくれてもいいかなっていうので、さっきちょっとね打ち合わせの時に元崎さんとあれモンハン会だったっけじゃないか。
あ、ね、やってますね、週1回土曜日に元杉さんともう一人の友達でやってるんですけど、まあでも基本元杉がちょっと忙しくて全然最近来れなくてうん、うん、基本は私 とその友達で、いやいやいや、また今度やろうぜ
ね
え、相変わらずお気に入りはゲームですよね。なんかこんな言い方変ですけど、もうアラサーじゃないですか。もうじゃないんですけどあれさすがに
そうか
死者誤入したらみたいなとこあるじゃないですか。まあまあ、ね、やっぱりさすがにその、ちょっとゲーム以外の趣味持った方がいいのかなみたいな気持ちあるんですけど
うん、うん、
なかなか見つけられないみたいな。なんか映画鑑賞とかちょっと読書とかなんかそこら辺こじゃれた趣味とかちょっと持ってみてえなとか思っていろいろな興味あるもん買ったりとかはしてるんですけど、
うんうん、
なんかもともと自分の性格的に本とか映画とか DVD とかブルーレイとかはなんか物を買ってそれがあるっていうことだけに満足して本棚とかにしまっちゃって結局見てねえみたいなのがいっぱいあるみたいな。なんか本、漫画も小説もいろいろ買ってはいるけど読んでるって言われたらいやその中の3冊ぐらいかなみたいな感じで。DVD も全然見てないしみたいな。
やっぱりね、
ゲームやりてーみたいになっちゃうんで。
そっか、じゃあ今一番はやっぱりモンハンな感じ。それかも、なんか他にハマってるやつとかある。
モンハンも、まあモンハンは友達とやってる時は楽しいですけど、基本一人でやるんで、一人でやるゲームの方が好きなんで、スイッチのデッドセルズってやつはずっとやってますね。
おー、
デッドセルズとか、あと忍者ガイデンとか、あとゴーストオブツシマってゲームは、すげえ好きですね。
ちょっと前に話題になってましたよね。
そうそうそう。で、最近なんかアップデートで、追加コンテンツみたいなのが配信されて、まあそれも一応買ってはいるんですけど、ちょっと赤狼っていうゲームがクリアできてなくて、ちょっとまだ 赤老が終わってないのに対馬やっちゃダメでしょっていうのがあって、まあ、そこ対馬行けてないっていうとこあるんですよね。そういう感じですかね。いつも通りなんか自分で言うのもなんですけど進歩のない生活してます
いやいや、まあね、ゲームといえば、ね、元杉さんと、ね、渡辺さんと他でねあのバイオハザードやったのを思い出されるんだけど、
あ、懐かしいです ね、
懐かしいです。
ね、
本当に
大講義室
やらせていただきまして、ね、大きな画面で、
ね、あ、こうやって使えんだみたいな感じだったよね
新しかったですね。
そうそう、100インチかな、もっと大きいよね、なんかね、
やばくないですか、
うん、やばい、贅沢なゲームですね。興奮
してめっちゃ楽しかった
ね。でも今もうね、そう2年ぐらいもう大学は閉鎖中だから、
あ、そうやってね、やっぱそうなんですね、うん、全然、そう、悲しい話。
うん、こうね、2人は演劇部だった
ね。あ、そうなんです
ね、まあ、元杉さんは、そうか、
あ、そうですね、私、ね、元杉はあの吹奏楽が
メインじゃメインだよね。そうそう、
あとお手伝い、うん、下っ端です、下っ
端。いやいやいや、元杉には本当助けられていろいろ
雑巾掛けいたします先輩
させてないでしょ
椅子になりましょうか先輩
やめてちょうだい、
奴隷的な感じガラスの亀みたいな感
じね。いやー怖い。
いや、私は演劇部だけど照明とかの方の人間だった。照明ができなくて、まあ俺より偉い人に、こんな照明一つもつけられないんだったらあんたなんていらないわよって言われて、はじき出されたことがありまして。ねえ、元杉。
え、ああ。
元杉は雑巾掛けで、私は照明掛け。床が汚い。
おかしいよね。二人で一応ね、白の女王と赤の女王やってた
ら。床が汚い。照明がつかない。お前らみたいなやついらないって。
いや、懐かしすぎて。やばいね、
悲しい思い出が。まあ、全部嘘ですけど。
はい、ね、どこまでが嘘か、本当か、謎になってきましたけど、
ね。学園祭でね、演劇やってたもんね。
あの時の渡辺さん、本当可愛かったですね。清水先生と写真撮りなよって言ったら、いや、
はぁー、本当に私は可愛いんだけど。私は一緒だって可愛いんですけど。
そう、だけど今ちょっとね、演劇部残念ながら休部状態になってて。
びっくりですよね。全然知らないで、みんな驚かしちゃろうとか思って、こっそり行ったら演劇やってなくて、はぁーとか思って。アミコ来た意味ねえじゃねえかと。でもなんかいなくても、あ、やってなくてもいるのかなって思って部室行ったらマジで誰もいなくて、あいつらクソすぎるだろうと思って何のための3年間だったんだよとか思いながら、後々なんか演劇部やってないのって言ったら、あ、演劇部今休部っすよって言われて早言えとか思って、
うん、
ちょっとね、こいつらとか思って、
そう、OB としてはね、寂しいところがちょっとね、あるかなと思うよね。
終焉を迎えたってことですよね。
いやでも今もう全部ね、コロナでほとんどの部活がまあ休部状態っていうか。
ああ、そうですよね。やってないですよね、基本。駅伝とかぐらいですか？
そうだね。駅伝もだいぶ気を使ってやってるから。
ああ、なんか一応水分もやってくれてるみたいで。
そうなの？
はい。年末かなんかにまた定期演奏会やったし、まあちょっと告知みたいになっちゃいましたけど。
いやいやいや、いいじゃないですか。
私お客さんなんです、その今年は。
あ、そうなんだ。
はい、そうです。
結構ね、OB が参加する型吹奏楽も多いからね。
そうですね。基本的に2桁にやっとなったぐらいの数字だったんで、ずっと。はい、なので、まあ、アンサンブルっていう少人数編成になっちゃうから、先輩方とかを呼んで、少しでも大人数にして、パイレーツ・オブ・カリビアンとかできるようにな
って。おー、いいね。
もう、ミッキーマウス・マーチとかしかできなくなっちゃうんですよ。やっぱり5人とか6人しかいないと。
なるほどね。
はい。アビコの立派なホール借りてやるってやばくないみた
いな。いや、それはそれでいいじゃんかよ。いいね。
子供が喜ぶだけっていう感じになっちゃう。
え、それってあれなの？オンラインとかではやらないの？なんか放送じゃないけどさ、生みたいな感じで。
え、それが、なんか、そういう方向性に一切いかないみたいで。ツイッターとかインスタグラムで告知はしてるものの、なんか、いや、YouTube 配信みたいなのはあんまり視野に入れてないみたいな。
そっかそっか。じゃあちょっとね、話が盛り上がってるとこですが、一旦ここでコマーシャルに行ってみようかなと思います。
はい、ゲームデビルメイクライ4より
そして残るは沈黙のみ。
なぜだ、これほど力に差がある。
お前が人間をやめたからさ。
お前も人間じゃない。なぜ私が負ける。
人間は弱いか。確かに肉体は弱いかもな。だが悪魔にはない力がある。
悪魔にはない。それは なんだ。研究の参考にしたい。教えて。
研究の続きはあの世でやりな。俺からの宿題だ。そして残るは沈黙のみ。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、ちょっとね、ジングルとこの
お願いします。
お願いします。超懐かしいですね。超懐かしい。
いやいや
先生一生恨みますよ。
いや違うよ、今日は川島さんが用意してくれたんで。
ひどい、許さない。
一生聞くことのない声も聞けた。一生聞くことのない声も。
許さない。
いやもうね、川島さんがちょっとね気を利かせてくれて、これ
さすが
気の利かせ方、気全然気が利かない。
いや懐かしいね。
やりました。
ね、なんでね、そこをちょっと引き継いで、ちょっと前はねよくミーナさんとね怪しい声劇風なのやってたんで、ね。
はい、そう聞きとけよかったな。
本当、なんだろう、もしかするとアーカイブにちょっと残ってるかもしれないし。
あ本当ですか。ちょっと探そう。
うん、でもあのちょっとねあんまり
お茶映ってる、
うん、みんなからしたらね、なんかこんなことして清水みたいなね言われちゃうかもしれないですけど。
あのそれ当時から言われてることだと思う。そんなに気にして
そっか、昔からはっちゃけてたかもしれないねって言って、
私たちがやってた頃からなんか こいつらやべえぞみたいな。
まあね、なんか色もんじゃないけど、ちょっとね清水もそんな感じだったねっていう。
いやいやいや、
もう先生もどんどん新しい道開拓してって。
うん、
そうですそうですよ。
ね
え、大噂は金がね。
あ、本当。大噂はって。まあね、そんなところでちょっとじゃあね、あの、まあ、ちょっとだけ法律相談というかね、はい、法律ネタを少しお話ししていこうかなと思うんですけど、まあこれもちょっとその研究もね、あの少しとんがったやつやろうと思ってて、最近はその仮想通貨のやつで新しいこう NFT って言ってノンファンジブルトークンっていうのがあるよっていうので。うん、まあ、結局その絵とかね、まあ音とかああいうのがこう偽物じゃなくて本物だよって証明するためにこう NFT っていうのを使うよっていうのでなってるんだけど、でまあ最近だとそれをなんか不動産に使おうっていうの で土地とか建物に NFT がついてますとっていう時に、まああのやっぱり今まだ分かんないからっていうので、最近見たツイッターだと混乱してて、その NFT がもうなんだろう70万とか80万とかでね、まあ買えますと、うん、でそれは全部の土地の値段なんですかって言ったら、いやこれとはまた別に払ってもらえますみたいになってて、まあ、うん、結構混乱があるのよね。で、うん、この時にそのじゃあ途中でちょっと払ったそのお金って何になるんでしょうっていうと、まあ2人ともね元法学って言い方おかしいけど、あの手付けっていう言葉が、いや
その通り何も覚えてない。
覚えてない。手付けっていう言葉は
何も全てを捨ててきたんで、ちょっと
そうか、
忘れてしまったか。学生時代の記憶全部捨てて生きてるんで、
うん、
大変苦労して生きてますよ。
いやいや。でもね、そう新しいものを使うっていうのでいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、あの結局予約金みたいなのを払って、もしこう断るときにその予約金をまあ放棄しないといけないと、もうその予約のお金いらないよみたいな感じにしなきゃいけないし、まあ業者からやっぱりやめてくださいっていう時にはその手付け倍返しって言って、まあ、倍にして返すみたいなやつがあるんだけど、まあこの時にその NFT っていうのだとその仮想通貨建てになってるから、まあ突然 10% とか 20% 上がったり下がったりするんだよね。なのでまあ本当にそれでいいのかどうかみたいなのが今問題になってるんだけど、まあこういうのもちょっと私は今研究に手を出そうとしてて、まあ絵とかがね、あの小学生かなんかが描いた絵が380万とかで売れるとかね、
うん、
そう じゃあ私の絵だって500万で売れるよ
なんでね、
急にすいません
いやいや、そう挑戦してみてもらうといいと思うんだけど、そのオープンシーっていうのがあってその NFT くっつけると売れるっていうのがあるんで、
へ
ー、そう、ぜひ
本当次やりなよ、
うん、
いや私ダメだよ、ちょっとクレヨンで描いたチューリップみたいな絵しか描けないから
いや、あのなんかね、ドット絵のゾンビみたいなやつが380万っていう、
へえ、
そう、
じゃあ300万はいけるで、元杉で
じゃあちょっと頑張りますか、300万
俺は無理かな、俺は 100円いけばいい方でしょ、
いやいやだからね、さっきのジングルとかでもいいと思う、さっきのジングルを NFT で、
さっきのジングルの話はちょっとあんまりいいんじゃない
よ、400万くらい、
でもそんなことだよね、バカじゃねえか、発達
だ、主演2人だし ね、
そうで、ミーナさんも、まあ、こう YouTube とか の、 あのダンス動画とか、そのミーナさん自身の、まあ、画像にNFT でお金がつけることもできるかもしれない、
へえ、すごい、1000万出そうみたいな、1000万出そうだ
なので、ね、ちょっとねこの辺をね少しあの研究していこうかなって今思ってるところで、また続報をと思ってます、とそんな感じでね、眠くなってないかもしれないですけど、じゃあそんな感じで次のところに
すごいですね、
はい、じゃあ皆さんお願いします、
はい、先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生に聞きたい法律や、こんな時法律って適用されるの？みたいな質問をお待ちしております。それではここで一曲お送りします。 M フロープラスあゆみ浜崎でマイウェイです。
はい、徹底討論、こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあこの辺はね、なんか5年前ぐらいから変わってないかなと思ったりしますけど、でまあ今日のテーマというか今月のテーマですね、まあ世の中結構おせっかいな人がいて、まあ彼氏彼女いるのとかね、どんな仕事してるのとか、いろいろ聞いてくる人がいると思うんですよ。まあ私もついついやっちゃう時がありますけど、で、まあ、今日はその他人のねプライバシー的な情報をどのあたりまで聞くのは許されるのかっていうのをちょっとテーマに聞いていこうかなと思ったりしています。どうでしょうね、はい、なんか これは聞かれたくないなとか、まあ、自分でもなんかつい最近の人にはこう聞いちゃうとかっていうのあったりするかな、元杉さんあたりから。
もういいですか、私めちゃめちゃこれ該当します。なんか家族からはそう、やっぱり、うんうん、あのもうこの年になって弟妹の方が彼氏彼女いるのに、うんうん、お前ずっといないやんっていうのは言われるんですけど、家族だから多分プライベートとかあんまそういうのないかなって思ってたんですけど、うんうん、最近やっぱ26歳になって学生をやってると、うん、あのそう友達、高校生の同級生とかに、うんうん、あの今何やってるのっていうのをすごい聞かれて、うん、で、あのまあちょっと心のコンパスに従ったらねっつって大学に進学して、
何その臭いセブン一回でしょ
あのちょっとねほら人生はっていう冒険になっちゃうだけ
みた
いな、はい、もうそれで大学院行ってるよっていうことを丁寧に説明すると、あの丁寧にっていうか聞いてきた側なのにあのえ何すんのって言われた時にこいつってなるんですよ。
あるね、
絶対許さねえと思ってお前とは二度と喋ってやんねえってなるんですよ。
悲しいな。
もう本当にそればっかりすごい聞かれるので、なんかそれしかも聞いておいてふーんみたいな風にされるのもう超嫌だなと思って、それプライベートじゃないですか結構。
そうね、
はい、
なんかその心の
前でね、今何してん
の、えおいおいダメだよ聞いちゃう、
聞いちゃう、ね渡辺さんはどう？なんかこれは聞かれたくないわとか。
なんだろう、基本自分があんまりコミュ障なんで、人に聞くこともないし、なんか聞くことがないっつか、なんかうまく切り出せないんで、聞かない、聞けないっていうのと、周りから別になんか言われたこともそんなないっすね。なんか、なんか家族とかには結構、なんか、まあ、こんな感じなんで、まあ、ベラベラベラベラ、私はこうだから、みたいな、なんか、言ってるんで、なんか、母親とかは結構、最初の頃、高校の頃とかは結構、外、遊ばなかったりとかしてたんで、外に出て、やっぱゲームずっとしてたんで、あの、外に出て遊ばないとか、友達に誘われても断ってゲームやってるとか、なんか、卒業旅行でなんか、どっか行こうとか言われても、ああ、私外出るの嫌だから、つって断ってたりも結構あったんですよ。 で、それをやっぱ母親的にはなんか友達がいないのかなって思われてたのか知んないんですけど、なんか出かけないのみたいにめっちゃ言われて、それは嫌でしたね。いや行かねえよみたいな。行かないよ。外嫌いだしみたいな。
行きたくないからねみたいな。
結構あ、そう、兄とか母親自体が結構外に出て遊んだりとかするのが好きなんで、それもあってなんか自分はこの言ってしまえばこの家族の中じゃ外に出ない人間は異端っちゃ異端なんですよ。なんでなんか変なやつみたいな感じでなんか大丈夫なのみたいな心配されて、結構休みの日とか部屋から出ないでゲームやってるとかも、まあ、今じゃ見慣れた光景だから何も言われないですけど、昔はマジでなんか病気なんじゃないかと思われてた。
ちょっとそれ傷つくよ、ね、
それはいやかなり傷つきました。ほんとその扱いはとか思いながら。
え、渡辺氏外行かないの？
行かねえよ。
そっか。ミーナさんはどう？なんかこれはこんなん聞かれたくないなとか。
私はなんか初めて会う人に絶対になんか酒焼けみたいな声が絶対聞かれるんですよ。それがめっちゃムカつく。いや元からだから
それは失礼ですよ、ね。
それとか風邪ひいてんのみたいな。
そうか、なんかちょっとね、なんかその世間話のところなのに最近はこうやっぱり言っちゃいけないこととか多くなってて、それこそさっきニュースで見たら、なんだろう、あのワクチン打ったか打たないかがその小学校で先生が聞いて、問題になったみたいになってる。
やば、
そう、あ、そんなことも。
じゃあ何喋りゃいいんだよね。そこまで来ると、ね、
あ、めちゃめちゃ思うそれは、
ね、で天気いいですね。
そこはもうなんか今の
天気今日天気なんだっけみたいな。
今の時代ワクチン打ったかどうかって言ってしまえば世間話じゃないですか、ね、ほとんど。ん、打ったみたいな、打ってないとか、あ、打ったよとか、次2回目とか、それで終わりじゃないですか。
あれじゃないですか、やっぱ国民どんどん打ってってるから、なんかマスクで、あの国民と非国民みたいなノリあったじゃないですか。つけてるつけて
る。ありましたね。
だからちょっとそれの雰囲気が今出始めてるんじゃないですか、ワクチン打ってるって。
ああ、確かに。
ああ、それか。
発想がちょっとアホですよね、それ。
ねえ、だからどんどんね、言葉狩りじゃないけど、あとはすごい気を使わないといけないっていうのでね。
そのうち無口な時代が来るんですね、
日本は。それは寂しいな。
おはよう、おはよう、
みたいな。
かもしれないね。まあね、渡辺さんコミュ障って言ったけど、多分全然コミュ障じゃないような気がするなっていうところで。ねえ。というところで、じゃあちょっとね、曲振りをじゃあミーナさんにお願いしようかなって。
はい。それでは今日最後の曲をお送りします。フレンズで急上昇私の人生です。それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はいはい。まあ、9月20日から、まあ、後期が開始されますというところなんですけど、まあ、ちょっとね、新型コロナウイルスの感染拡大の傾向があるので、当初2週間はオンラインでということになってます。で、20日から27日はあの私も大学院担当してるんですけど、まあ、大学院の第1期の入試の出願があるので、まあね、清水の元で学びたいっていうとね、なんか偉そうですけど、の方募集してますってね。10月9日試験です。いや、渡辺さんも、
ね、
あ、本当入ってきてくれていいんだよ。いや、
偉そうなんてことなくない。い
や、渡辺氏入ろう。渡辺氏も大学院生になろうよ。
渡辺は勉強したくない。
勉強したくない、本音が漏れてしまった、
ね、したくない。
そっか。
大学の頃から思ってました、勉強したいな。
熱心な学生さんでしたよって言ってね。で、あと
それは側だけですか。
本当。で、あとで、ね、最後9月26日の日曜日にオープンキャンパス、最後のオープンキャンパスなのでというところで、以上中央学院大学からのお知らせでした。さあ、エンディングのところで、まあ、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディング第60回目というところになりました。まあ、皆さんいかがだったでしょうか。じゃあ渡辺さんから聞いていこうかな。
いや、すいませんね、突然お邪魔して。
いやいや
いや、なんかでも楽しかったです。結構で、ね、結構って言い方ダメだわ。
まあでも、ね、
変わらない感じ、変わらない感じってほどいたわけじゃないけど。
でも、まあ、このラジオ企画はね、その渡辺さんとかね、元杉さんたちを見てて、あ、ラジオやったらハマるんだろうなっていうのでやりだしたのもあるしね。
いや ベラベラ喋ってるだけですからね、これラジオかって感じですけど
本当に。なんでね、そうちょっとね、
いや本当貴重な経験をさせていただいて本当ありがとうございます。
まあね、これからもちょっと暇な時にぜひぜひ参加してもらっていいかなと思ったりします。
あ、ありがとうございます。
おい元杉さんはどうだったかな、ちょっと。
あ、もう私は本当久しぶりの空気を感じつつ、うん、楽しく話せたので良、うん、かったです、
ね、またちょっとねスタジオでみんなと会いたいなと思ってるところですけどね。
あ、本当ですね、会いたいです。
もう道覚えてねえな、やば、うん、
ね、ちょっと道は確かにね、そう、みなさんもねちょっと今日道が
ね、そうですね、分かんないですね、
ね、
分かんないですよね、ここ
難しいですよね、
あ、難しいですよ、もう覚えてないですよ本当。当時もちょっと覚えてなかったしな、
うん、はい、というところでじゃ あ, あの次回のやつをこれ元杉さんが読める、
はい、はい、あのちょっとじもうこれはリベンジさせてください、はい、あの次回10月14日、木曜日夜6時から、生放送でお送りいたします。で、そしてお便りも24時間募集しております、多分時間なくなってきてると思うので、宛先などはあのツイッターなどを見ていただければ、書いておりますので、ぜひぜひどんどん、送ってください。皆さんまた来月、お耳にかかりましょう。さようなら。よし、ありがとう、ありがとう。さようなら。
今月まだ大丈夫だった。
あ、本当ですか。
そう。
超急いちゃった。ちょっと。
ね。
なるほどね。
というところで、
ね。なんかもう分かったわ。
本当。この流れがね。そう。じゃあというところで、まあ、あのツイッターの、ね、アカウント等々清水ラボでいろいろ紹介していこうかなと思うのでね、皆さん の, あの YouTube のやつとか、まあね、渡辺さんとか元杉さんの近況もいろいろ書き込んでくれるといいかなと思ったりしてます。はい、というところで、は
い、
じゃあみんなで声が揃ってさよならって言えるかなっていうところで、せーの、
さよなら。
また来月お疲れ様でした。
お会いしましょう。
はい。